ヨハネの手紙一章ですね。ヨハネの手紙一章の ヨハネの手紙第1の5章、1章ではなくて第1の5章です、はいはい、開いてください。で、今晩は4節と5節です。4節と5節です。神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。ということで、神から生まれた者が世に勝つですね。そして信仰がその世に打ち勝った勝利であって、イエスを神の御子と信じる者が世に勝つ者だと、とてもシンプルにいつもの通りヨハネが書いています。5章の1節からこのイエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのですと言って、神から生まれたということをこう語っていってるんですよね。そして3節のところで神の命令を守ること、この命令は重荷にならないとこう言っているんですけれども、まあ神の命令を守るということが、まあ、重荷ではないとヨハネは励ましてるんですが、やはりそれを聞くと、まあ、ちょっと重たくなるかなっていうね命令を守るということが本当に自分ができるのかどうかということなんですが、再び励ましてるんですね。いや、世に打ち勝ってるんだよもうっていうことですね。世に勝利してるんだよ。で、このところに私たちが立つということを今日ね、見ていきたいと思います。ですか？世に打ち勝つ信仰ということで、見ていきたいと思います。で、一節に、この神から生まれるのはイエスがキリストであると信じる者がそうなるんだと言ってるんです。これが、福音書におけるニコデモとの話の中で、イエス様が、詳しく お語りになった内容なんですね。覚えてますか？この水と御霊によらなければあなた方は神の国を見ることはないと。で、肉から生まれたものは肉で、御霊から生まれたものが霊だと言って、肉体で生まれるということだけでは足りなくて、神の霊によって罪の中に死んでいたものが、この生かされる、そして神の命を得るですね。神によって生まれ、神の子供となるですね。で、このことをイエスもお話になったんですが、この新しく生まれることについてお話になったんですが、ニコデモはそんな、どうしてそんなことがあり得るのでしょうかってこう聞いたんですね。まあ、彼は、イスラエルの教師でありながら、このことがわからない、ということをイエスも言われたんですよ。イスラエルの教師でありながらこのことはわからないのですかと。そしてイスラエルの教師であれば、いや、ユダヤ人であれば誰もが知っているイスラエルの、この荒野の旅のことをお語りになりました。それが何かといったら、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。で、このモーセが荒野で蛇をあげた話を持って、そこで、命が与えられた、死ななければいけない人が生きるようにされたっていうことからイエス様はお語りになったんです。で、何かと言いますと、覚えてますかね、この新しい世代になって40年の放浪の期間を過ぎた後に、新しくなった世代が、改めてね、約束の地に向かって、今度はカデシュバルネアから直接北ではなくて、迂回したんですよね。今のエイラットっていう赤葉かな、ヨルダンのあそこの航海のね、ところまでこう降りてって、そして、そこからヨルダンの方、モアブの地ですね、あっちの方にこう東の方に迂回して、そして、ネボさんのすぐそばのモアブの平原からヨルダン川にを渡河する、この渡ってったわけですけども、そっちの方にこう行く時にですね、またこの新しい世代が不平を言ったわけですよ。もうマナーは飽き飽きした、喉が渇いたって言ってですね、 そのことを言った時に燃える蛇がこう送られたって書いてあるんですね。燃える蛇が、でその燃える蛇が送られて、そして彼らが噛まれて死んでっていく時に、その時にね、彼らはね、まあ素晴らしいですね、私たちは主に対して罪を犯したって、ちゃんと主に罪を犯したっていうことが分かったんです。でそこでモーセが祈っている時に、神が非常に奇妙なことを指示を与えられました。青銅の蛇を作りなさいと、そしてそれを旗竿の上にかけると言われて、ね、こんなこと言われて、モーセってでもやっぱりなんか全然理解できないようなことをこう命じられるけれども、神が言われるからということでやっていくわけですよね。でやってって、その青銅の蛇を旗竿につけて、そしてそれを見た者は生きたって書いてあります。生きたんです。でこの出来事をもって、人の子もあげられなければいけないと。で続けて読むと、ヨハネの3章の15節に、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためであるってこう言ってるんですね。で何のつながりがあるかと言いますと、このモーセがこの作った青銅の蛇、しかも木の上に掲げられている青銅の蛇と同じように、人の子、つまりキリストも十字架につけられなければならないということなんですね。で、青銅というのを、この旧約聖書を見ていくと、神の裁きを表すところによく出てくるわけですよ。神の裁き、青銅の祭壇であるとかですね、この幕屋の中の聖所の中は金色が主に、あれ、これは天にある神の御座のそばにある栄光の光ですよね。でそこから離れていくに従って、この地と神の栄光は触れていくっていうところが裁きなんですよね。これは裁かれて、でそしてなんで祭壇で聖堂かって言ったら、そこで神の裁きを身代わりに、この火によってこの動物が受けていると、神のこの燃え盛る火の中で、このほくられた血を流した動物がこの燃やされることによって、焼かれることによって、神様のこの御怒りがそこでこの現れているわけなんですよね。ということで、聖堂は神の裁きなんですけど、蛇はもうこれ分かりますよね。罪を犯すように惑わした悪魔でありますですね。つまりその悪魔が裁かれたということを表していまして、そしてイエス様が十字架につけられたことによって、その罪をイエス様が負われたことによって、悪魔の脳天が打ち砕かれたと。女の子孫が蛇の子孫の頭を打ち砕くと創世記の3章の15節に書いてある、このことを、この象徴するようなことを行って、同じように人の子がですね、この十字架につけられて、そして見上げたら、彼らは、本当は毒で回ってたんだけれども、生きたわけですよ。死んでいるものが生きた、死のうとしているものが生きたわけなんです。ですね。同じように信じるものが、見上げるイエス・キリストを見上げるものが、十字架につけられたキリストを見上げるものが生きるようにされたということなんですね。ということで、人の子を信じる者が永遠の命を持つということで、神から生まれるという、神の命を持つと、新たにということになるわけなんですですね。そしてこうやって神から生まれたものは世に勝つからですとあります。でこの世って何なのか改めて考えたいと思います。まあ、これ今までも第一の手紙には数多く出てきたんですが、改めて見ますと、2章の15節と16節を見てみてください。2章の15節と16節ですね。あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて 世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく、世から出るものだからですと。世を愛せば御父の愛はないって言ってるんですよ。だからこれどっちかなんですよ。世を愛していることと神を愛していることと、これ同時にできないよと言ってるんですよね。 つまり世というのは神に反抗している、神に反対している、その制度って言ったらいいでしょうかですね。それがこの世であります。そしてその中にあるのが肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。これ英語だとね、Pride of Life って書いてあって、この自分の命についての誇りっていうのかな、プライドって書いてあるんですよね。で、それは道から出るものではなくて世から出ているって書いてありますが、で、こういうものがあるわけなんです。ですね。そして、他の箇所を見ると、第一ヨハネの5章の19節を見ると、私たちは神に属してますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますということで、この悪いものっていうのは悪魔のことですけれども、この悪魔が目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢などを通して、この罪を犯させるようにこの世においてさせているという話なんです。で、3章8節、この、悪魔がですね、世において人々に罪を犯させていることが3章8節に書いてありますが、罪を犯しているものは悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているのですと、こういうふうに書いてあります。なので、この三つ巴があります。世というものがあり、そのこれが一つですね。そして次に世を支配している悪魔がいるわけなんです。ですね。そしてその悪魔が、その私たちが持っているところの欲望ですね。欲。目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢っていう、まあこれプライドだから高慢っていうのかな、高ぶりっていうのですね。それを使って罪を犯させるようにさせているという、その中にあるわけなんです。で、この3つのセットですね。3つで、ワンセットで、人々は罪を犯しているわけなんです。で、この3つのどれかが抜ければですね、スポーンと抜ければ、罪は犯してないんですよ。例えば悪魔が、千年王国、イエス様が戻られて千年間統治されている時は底知れぬところで鎖につながれているって書いてあります。悪魔の誘惑はないわけです。だからエヴァがエデンの園で悪魔に、蛇に誘われなければ、その善悪の知識の木なんて取って食べようと思わな、取って食べなかったですよ。ですよね。で、あとは、そういうことで、この何かが抜けていればないわけです。だから例えば私たち肉の欲はなければね、その刺激されることはなかったし。ということで、この3つが働いて私たちが罪、人間は罪を犯してしまうわけですね。だからこの世が過ぎ去れば、罪を犯さないし、で、もう一つ大事なのはここですね。ここが一番大事ですね。今の私たちに直結しているのは、肉の欲がを殺していれば、打ち勝つことができるわけですよ。ですよね。で、これが今日ここで今見ている世に打ち勝ったっていうところですね。義を行うっていうこと、命令を守るっていうこと、でこれに関わってくるんですけれども、この世についての方に戻りますと、2章の17節で、世と世の欲は過ぎ去りますって書いてあるんですね。世と世の欲は過ぎ去ります。で、これは本当に将来の出来事、終わりの日ですね、に世と世の欲が過ぎ去るって、これってどういう、ことなのかなっていうのは、これすごいシンプルで、シンプルっていうか、この同じヨハネが幻によって示された黙示録ですね。で、黙示録のイエス様が再臨、地上に戻ってこられる19章の直前に、最後に神が、この明らかにされた、この奥義という秘義って書いてますけれども、があって、ミステリーと英語で書いてますが、があって、それが大陰部である大バビロンという都なんですけれどね、 都なんですが、そう呼ばれているものが、あります。で、ちょっと見てください。そこをね、読んでみたいと思いますね。黙示録の17章の1節から6節です。いいですか。また7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て私に語りかけた。ここに来なさい。大水の上に座している大淫婦に対する裁きを見せましょう。地の王たちはこの女とみだらなことを行い、地に住む人々はこの女の淫行のブドウ酒に酔いました。それから御使いは私を御霊によって荒野へ連れて行った。私は1人の女が火色の獣に乗っているのを見た。このその獣は神を冒涜する名で満ちていて、7つの頭と10本の角を持っていた。その女は紫と黄色の衣をまとい、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものと自らの陰行の汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名、大バビロン、淫婦たちと地上の忌まわしいものの母という名が記されていた。私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。私はこの女を見て非常に驚いたと。これが、秘められた名だって言ってるんですね。で、この不思議じゃないですか。急にね、バビロンが出てくるんですよ、ここに。イエス様がこの再臨される直前にね。この黙示録の中でもこう急に出てくるっていうのが本当不思議なですけれども、で、こう聖書を見るとですね、一番多く出てくる都の名、エルサレムがあります。けれども、もう一つ多く出てくるのがこのバビロンなんです。バビロン。で、旧約聖書の初め、創世記に、ノアの箱舟で神様が新しい世界、やり直しを与えられた後で、10章か。10章のところで、ニムロデという人が出てきます。で、そして、いろんな町を建てるんですが、主に対して力強い領主となったってありますけど、これね、英語の方がね、もっとね、はっきりしてるんですが、主に反抗してみたいな意味合いがあるんですよ。で、その、都市を作るんですが、その中の一つがバベルなんです。バベル。バベルがこのバビロンの元なんですね。そしてそのバベルで何やったかというと、人々が集まって神様の名ではなく自分たちの名を挙げるために、で、地上で散らばるんじゃなくて、この満ちるんじゃなくて、このへり下って生きるのではなくて、天にまで届く塔を建てようと、こう言ったんですね。今でもイラク行くとウルっていう町に、アブラハムの故郷ですね、そこにね、ジグラドっていうこの遺跡があって、こう天にまで届くって、こう天文学上でやって、なんか星占い上でやるんですけども、天にまで届くって、それおそらくそれじゃないかって言われてますけども、そういうそれに似たもので、それで、神に反抗したんですよ。で、これから始まってるんですですね。それが世の原型であります。その神の名ではなくて自分たちの名、そして神から来られた、神が降りて来られて私たちが礼拝するのではなくて、自分たちが神のようになってて天に届くと。で、この世の姿が、なんていうか、霊って言っても、バビロンの霊って言ってもいいかもしれませんけれども、で、それがあってですね、そして歴史上で新バビロニア帝国とも呼ばれますけれども、聖書の中ではそのままバビロンと書いてますが、イスラエルの約束の地から根こそぎユダヤ人を引き抜いた人たちがバビロンだったんですよ。バビロンの国だったんです。その時が世界帝国になって、ネブカドネツァルが世界帝国になった時の初めの王様だったんですね。そして何代か続いてベルシャツァル、 ベルシャツかな、ベルシャツァルの時に、この酔いしれていた時にですね、この、エルサレムの神殿から取ってきた杯を持って、自分たちの神々の賛美したって書いてますけど、その時に塗り壁のところに指が出てきて、お前はもう終わりだっていうのね、内容のダニエルが解き明かしたんですけれども、そのことについての予言がイザヤ書、エレミア書、エゼキエルもあったかな。でもね、そしてこのもうあとはハバクク書にもあるし、徹底的な永遠の裁きが書いてあるんですよ。ですね。だからそこのもちろんそのベルシャツァルの時の、このバビロンの崩壊も予言してるんですが、それをもうね、はるかに超えた幻、壮大な幻になってるんですよね。それがもう徹底的に永遠の廃墟となるという幻が書いてある。なので、あの歴史上でバビロンが現れたけれども、実はニムロデの時から行われていたこの悪霊の巣窟みたいな感じですね。そういう、この悪魔が働いて、人々がそうやって神に反抗させて天に届こうとするような、そういうものが、秘儀がね、秘儀っていうのはだから後で明らかにされる神様の何て言うかな、この真理って言ったらいいかな、それを明らかにされたのが、それが黙示録の17章と18章で、イエス様が戻られる時にこれが裁かれるわけですよね。で、この姿を見るとその地上の王を相手にしてます。地上の王ですよ。だからこれ政治とかも関わってるんですよ、政治がね。そして、これ見るともう、ヒーローっていうのはね、あのこのヒーローっていうのはあれですね、王様がよく着てた王服、すごいこう、まあ、位が高いっていう感じですね。で、金と宝石と真珠で身を飾ってるんですよ。つまり富が集まってるんです。富が集まってる。そして陰行の汚れで満ちた金の杯って言ってますけれども、だからつまりは神ではなくて、そうで、まあ、宗教って言ったらいいかな、この、あの神を退けてこんなことをやってるわけですよね。で、神様を冒涜しています。この獣の方はこう冒涜してるわけですね。この神様ではない自分たちを褒めたたえてるみたいな感じになってますね。人間参加っていうか、ヒューマニズムっていうか。で、最後に6節で、生徒たちの血とイエスの証人たちの血によっていると。だからつまりキリストにあって経験に生きようとする者がね、迫害を受けるんだよね、この制度の中では。という姿が描かれています。で、このヨハネが紀元後の90年代にこの啓示がイエス様、また御使いを通して与えられて、この時代の時に彼らが聞いたらすぐに思い浮かぶっていうか、そうだよねって思ってるのは、ローマのパンとサーカスですよ。皆さん聞いたことあります？パンとサーカスって。ローマの統治の仕方っていうのは、この市民が、あの、この、ローマに反抗しないようにね、これ政府に反抗しないようにするのは、まずね、食べ物をタダであげたんですよ。パン。ですね。あと、エンタテ、サーカスですね。エンタテをあげたんです。だから競技場がそういうのに使われて、ローマの都においてはそれがコロッセウムなんですよ。覚えてます？あの世界遺産になってるじゃないですか。コロッセウムというのは、えぐいです。流血をリアルで楽しむエンタテです。剣闘士ですね。剣闘士たちが死ぬまで戦うようなんですね。そして、生きた獅子など獣を、そこで解き放つんです。ですね。で、女の剣闘士などはですね、こう、はだけていくじゃないですか、こう服が。で、そうすると男たち喜ぶわけですよ。で、この血生臭い血を見る。ね。血を見て楽しむ。ね。で、これを行っていて、この中に、キリスト者たちもネロの時から始まったの、パウロを、死刑にしたのネロですね。あとペテロもおそらくは死刑にしたネロですよ。をですね、王が組織的に、これキリストのせい、キリスト者のせいだと、クリスチャンのせいだって言ったのがね、大火事が起こってね、ローマで。 そこから組織的に迫害を始めたときに、彼らをそこに突っ込んだんですよね、コロッセウムに。突っ込んで、ライオンたちに食われるのをみんなで喜んで見たんです。おそらくね、これをね、もうだから本当、大敗ですよね、この、ただで飯食えるんですよ。皆さん、ただで飯食ったら、多分、堕落するよね。まずどこ堕落するかって言ったら、どこにも教会に来なくなるね、多分ね、人々が、うん、苦しみがないし、試練がないし、人間との関わりもないし、なんで教会行くのになっちゃいますよね。で、本当にクリスチャンとして生きていこうとしたら、彼らみたいに血を流すかもしれないということですね。そしてエンターテインメント、そういう富、そこで使われてるのも、だって生きたライオンをさ、北アフリカのアフリカの方から連れてくるんですよ。めちゃめちゃ金使って無駄なことにですよね。でも今話したら、いや今はもういろんなとこでそうじゃないのって思うよね。僕たちが一生懸命、なんていうのかな、この、ちゃんと自分の手をね、労して、こう汗かいてね、こう汚して貯めたお金がね、こっちの方ではさ、ちょっとよからぬことで、僕たちが1年で貯めるお金を1日でなんかた、ね、儲けちゃうみたいな、そういうね、世界じゃないですか。で、これが、一気に18章に入ると、1日のうちで滅びる姿が書いてあるんです。この黙示録、18章ね。で、そこで王たちが嘆き、商人たちが嘆き、で、この船で運んでるから、選手たちが嘆いている。で、あとは結婚とかそういう音楽とかっていうのも全部が消えてってしまうってことが書いてあって、そして、世の楽しみが過ぎ去ることが書いてあります。で、19章に有名な言葉、天においては大歓声があって、ハレルヤ、救いと栄光と力は私たちの神のもの、神の裁きは真実で正しいからである。神は陰行で地を腐敗させた大陰符を裁き、ご自分のしもべたちの地の報復は彼女にされたと。で、これが世と世の欲は過ぎ去りますっていうことです。しかし神の御心を行うものは長らえますってね、あそこにほら学んだじゃないですか、以前ね。そして19章の終わりに、この反キリスト、先ほどの獣出てきたでしょ、獣反キリストが地獄に投げ込まれる姿があって裁かれてるんですよ。で、20章の今度終わりというか半ばあたりに、千年経った後、つまりイエス様が千年間統治をする地上における神の国の終わりの時に、底知れぬところにつながれていたサタン、悪魔が解き放たれて、で、今度は神は彼を底知れぬところではなくて、地獄にね、ゲヘナに、この投げ入れるというところで、悪魔も裁かれるわけなんです。ということで、世も過ぎ去るし、悪魔も裁かれるわけなんです。で、これを先取りしているキリストイエス様が十字架につけられ、私たちの罪を取り除き、そして3日目に私たちを義と認めるために、よみがえってくださったというところで、その勝利がもうすでに与えられているよということをね、私たちは知っているんです。ヨハネが書いているものをね、いろいろ見ていくといいんですよ。これ第一ヨハネあるじゃないですか。だから福音書に書いてあることと、ヨハネのね、で、この手紙に書いてあることをこう照らし合わせると、もう本当そっくりなこと書いてあるんですよ。てか続編って言ってもいいぐらいね、この第一ヨハネって。で、黙示録もヨハネが啓示が与えられているので、やっぱりこうつながっている部分がありますよね、かなりですね。で、今こうやって見てったんですけれども、そこで勝利を得るものという言葉が、黙示録は2章と3章、7つの教会に対して言ってます。これ全部に言ってるんですよ、全部にですね。勝利を得るものはタンタンタンって書いてあります。勝利を得るものはタンタンタンって。で、私ね、そこだけ読むとね、ほら、僕はクリスチャンになって間もない時に読んで、なんかこうエリートなんだなと思ってね、勝利を得るって言ったら、 まあ、敗北クリスチャンとエリートクリスチャンがいて、僕は敗北クリスチャンかなとかね、ここで勝利を得るって言ってもなんだかなとかって。だけどヨハネは手紙の中ではなんて言ってますか？神から生まれたものが世に打ち勝つ、そして、信仰こそがですね、この世に打ち勝つ勝利なんだと。つまりこれを単純に、これをっていうよりもこの方がキリストであり神の御子であると信じることそのものがね、世の勝利なんだ、世に対する勝利なんだということで、私たちは今その勝利を受け取っているんだということなんです。で、信仰こそが世に打ち勝った勝利なんですが、信じるっていうことですね。で、これを、前回の日曜日の、ローマ人への手紙の4章でね、アブラハムの信仰で見た通りなんですね。何かというと、なんか信条をね、こう何だか何だかって書いてあることを同意するということが、なんかこう信仰じゃないんだよね、うん、もちろんそれ大事ですよ、同意するのは大事ですよ、何々信じますか、何々信じますか、何々信じますって、これ大事ですよ、うん、大事なんだけど、聖書を見るとアブラハムのあの信仰が義と認められるってこうパウロ言ってるんですよ。で、あれが同意するっていう話じゃないでしょ、もう同意してますよ、もちろんしてるけども、生きてるじゃない、この信じるってすごい躍動している、もうこうフルに働かせてる、この信じるっていうことで、全然望みえない時に望むという信仰なんですよね。で、福音書を読みますと、いかに信仰が、今言ったような信仰が大事かということを、この何度となくイエス様がお語りになっているんですよね。例えば二人の盲人がダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいって叫んだ時に、イエス様が私がそれができると信じるのかと尋ねられると、彼らははいしようと答えた。そしたらマタイの9章の29節ですが、彼らの目に触ってあなた方の信仰の通りになれと言われたですね。ただ過ぎ去っていくっていうようなイエス様に対して、もう叫んだわけですよ、私たちを憐れんでください、目に見えないから人が通りかかってイエス様だって分かったっていうのがなんとなく分かったんですよね。それでもう急いで行ってですね、そして本当に癒されるっていうふうに信じてるのかって、さあ信じてますってしようってこう言って、もうはっきりと、あ、その信仰の通りになりなさいと言って治ったんですね。で、百人隊長覚えてますかね、お言葉だけいただければいいんですと。しもべが本当に死に至る病っていうか、本当に死にそうになってるけども、来るにおよ、いらっしゃるに及ばないと、ね、私をお迎えすることはできないと、けれどもお言葉をいただければしもべは治ると言った時に、イエス様があなたの信じた通りになるようにと言われました。あとはシロとツドン、ツロとシドンなんて言ってね、ツロとシドンの地方で女がやってきましたね、イエス様のところに。異邦人ですけれども、カナン人ですが、憐れんでくださいと言ったんですけど、イエス様最初断ったんですが、子供からパンを取ってね、この犬にあげるのは良くないって言った時に、いやいや、パンくずはね犬でももらうと、こういうふうに言ったら、イエス、女の方、あなたの信仰は立派です、あなたの願う通りになるようにですね。で、長血を患う女は、娘をしっかりしなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。すごい信じるっていうことについてですね、能動的ですよね。そして弟子たちが高い山にヤコブと、ヤコブじゃないや、ペテロとヨハネと、あ、いいのか、ヤコブか、ヤコブが上がってって降りてきた時に、弟子たち、残りの弟子たちが悪霊に疲れている男の子から悪霊を追い出すことができなかったんですよ。そしたらイエス様が、ああ不信仰な曲がった時代だってこう言ったんです。もちろん弟子たちはイエス様が癒すことのできる力を持っているっていうのを分かってましたよ。で、イエス様の皆によって悪霊を追い出すのは過去にもちょっと前に経験してるし、それやってたし、使わされて、けれども不信仰だったんですよね。これほど信じていたわけであって、 信仰によって生きることを神が望まれていることがよくわかります。で、神がその力を持っているとか、神は終わりの日に、だからずっと先に行ってくださるとか以上に、それも大事ですよ、それも大事なんだけど、今この私にしてくださってるぐらい、もうそれを自由にしてくださったと、私をしてくださってると、そこまで能動的なんですよ、
うん、
その自分の置かれている状況にね、もう本当に彼らは必死になって信仰を働かせたじゃないですか。ラザルとの話覚えてます？ラザロの話、マルタとイエス様の話思い出します？ラザロは終わりの日に今日で蘇ることは信じてますって言った時に、私が命です、蘇りですとこうイエス様言われたでしょ。それ今いるラザロに対して兄弟が蘇る、今蘇るってこうイエス様が言われたわけなんです。なので私たちが世に打ち勝つということを考えるときに、それ信仰によって、信仰が世に打ち勝つということを考えるときに、それ将来に世と世の欲は過ぎ去るんですよ。けれどもすでにイエス様が死んでくださった十字架と復活の御業によってですね、私たちはもう勝利してるんです、世に対して自由になってるんです。つまり自分がもうすでに死んでいると。でイエス様が、ヨハネの16章の33節で、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に打ち勝ちましたって言って、この、自分が持っている罪であるとか肉の欲であるとかということについて、キリストがすでに十字架につけられて、自分も十字架につけられたんだと、そして3日目によみがえられて、私はもはや生きておらず、キリストが私のうちに来ておられて、この方を信じる信仰によって生きているんだと。だからこのことを見なして生きていくという世界、これ信じる世界なんですよ。信じて生きていく。で、信じていくときに邪魔になるのは、やっぱり自分は捨てたくないんだよね。古い自分っていうか、今までの自分は、いやーねーってなっちゃって、見なして生きていく、うーんってなっちゃってね、まあ地続きでね、今までの古い自分と付き合っていきたいんですけどってなっちゃうんだよね。でもそうではなくて、もう死んでるんですね、自分の罪に対しては。肉に対しても死んでるし、律法に対しても死んでると、ローマ人の手紙に書いてありますが、でそう見なしていく。で実際そうなんです。で見なして、行って生きていく。その時に自分が邪魔になるけれども、それを落としていくっていうか、捨てていく必要が出てくるわけなんですよね。で6節で、世に勝つ者は誰でしょう、イエスを神の御子と信じる者ではありませんかとありますが、イエスを神の御子と信じるっていうことですね。この、1節はイエスがキリストであることを信じている者は皆神から生まれたものですって書いてありましたが、ここでは神の御子と信じる者と書いてあります。でキリストというのは王であり祭司である、この神に選ばれた任命された存在であり、また罪から私たちを救ってくれる救世主っていうか存在ですよね。で御子という、神の子という言葉が使われているときは、言葉というかその意味合いはですね、神の父なる神の懐におられる方ですよですね。懐におられて神と一つである方ですよね。でこの関係に、父と子の関係に入れられたから、神に生まれたっていうことは、その関係に入れられたっていうことです。三位一体の神の交わりに入れられたっていうことです。神がこの世から清め分かたれているように、私たちも世から清め分かたれたんだと。だからイメージ的には、酸素ボンベを私たち持っていて、霊の命の酸素ボンベを持っていて、水中を潜ってる感じですね。ですね。なのでそういうことだから、神によって生まれたものは罪を犯しませんということも出てくるんだよね。出てくる。で悪いものは私に触れることはできないって、それはそうなんですよ。そのいるんだけど世の中に、でも生きることはできるわけですよ。 罪を犯さないで済むことができるわけですよ。ということですね。そしてイエス様がその世に打ち勝つものはイエスは神の御子と信じるとこ、イエス様が世にすでに打ち勝ってくださった、さっきもあのヨハネの16章で読んだ通りですけれども、第一の手紙でも3章の8節にこう書いてあります。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れましたと言ったんですね。悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れたですね。イエスを神の御子と信じるのが世に打ち勝ったって、もうイエスもすでに打ち勝ったんだけど、どういう形で打ち勝ったかっていうのを、見ていきます。これからいいですか。そうするとイエス様は壮絶な霊の戦いをこの地上に来られてから行われていました。まあお生まれになった時からそうなんだけどね、あのヘロデ大王が殺そうとしたっていうところからも始まってますけれども、あのイエス様が交渉が始まれる時ね、40日荒野にいました。覚えてます？40日40夜食べなかった、飲まなかった、その後に空腹になったって書いてます。で悪魔が誘った時にこう、あなたは神の子だからって話を言ってるんです。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。これ1回目で、2回目があなたが神の子なら下に身を投げなさい。神の子ならって言ってるんですね。だからこう神の子をであるがゆえのなんかこう誘惑をしたわけですよ。もう私たちの誘惑にならないよね。 石をパンにする、全然誘惑にならない、できないから。でも神の子なんだから、天の創造主ですよ。だからパンを、石をパンに変えることができるし、天からこの神殿の頂から落ちても大丈夫でしょ。でこう言って、でイエスもこれを退けられました。で悪霊どももですね、この方が神の子であることを知っていたんですよね。覚えてます？いきなり騒ぎ始めてね、街道とかで、マタイの8章29、神の子よ、私たちと何の関係があるのですか、まだその時ではないのにもう私たちを苦しめに来たのですかと。でこうやって、あ、これは街道じゃないな、ここの箇所はね、8章の29節、マタイはレギオンの話かな、レギオンの話の時にこう言ったような気がしますね。そしてね、あとね、十字架にイエス様がつけられている時も、悪魔そのもの、悪霊そのものではないんだけれども、罵っている人たちの口から神の子が出てくるんですよ。マタの27章の40節で、神殿を壊して3日目に建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこいと。神の子なら、でこうやって闇の力が働いているこの十字架の場面で、この彼らの口を通してやっぱり悪魔は誘惑をした、抽象をした。しかしイエス様は打ち勝ってくださいました。最後の息を引き取るときに、父にあなたに私の霊を明け渡しますと言われて、そして神様がイエス様を死者の中に蘇らせて悪魔の技を打ち破ったんです。でその悪魔の技というのは、私たち人間を罪の中に閉じ込めて滅びへと向かわしめる技ですね。しかしそれを打ち破って復活された後に、この方が確かに神の御子であることを公に表されたんですね。なのでこの方を御子と信じる信仰こそが世に打ち勝ったものなんだと、信仰なんだと。そして神の言葉をとどまらせることによって成長して、事実罪に打ち勝つ生活を営むことができるようになっていきます。 他の箇所で第一ヨハネの2章の14節で若者について言ってるんですね。私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからですと。これ、若いものっていうのは成長してるっていう意味ですね。キリスト者になって信仰的に成長してるときに、励ましてるんですよ。ね、こう、戦いが多いじゃないですか、若者って。同じように霊的にも私たちは戦いが多いわけですよ。けれども、悪いものにもう打ち勝ってるんだよって。もう打ち勝ったんだよ。で、御言葉にとどまることによって、あなた方強いんだよって。ですね。成長する。でその御言葉を、何だろう、このとどまらせることによって信仰がもっと増します、養われますね。なんでかって言ったら、もっと神様のこと知れるから。神様こういう方だって分かってくるとね、信頼しやすいですよね。で信頼が増してって、信頼が増せば、信仰が増せば、もっともっとその勝利の生活というのを、実体験することができるわけなんです。で今は終わりの日ですね。世の終わりが近づいています。でますますですね、今じゃあ何が大事かって、御子を信じる信仰ですよ。御子を信じる信仰こそがですね、試されて明らかにされてくる。ですごく小さく見える信仰で、今までと同じ信仰なんですよね。何ら変わらないんだけど、ますます試されて、このあれ狂う世に対して勝利を得ることができるわけなんですね。で私が今日デボーションで読んだ箇所が、昨日かな、一昨日かな、詩編の8編だったんですけど、これ励まされましたね。こう書いてます、2節ですけど、幼子たち、血の実子たちの口を通して、あなたは道からを打ち立てられました。あなたに敵対する者に応えるため、復讐する敵を鎮めるために。幼子の口ですね、血の実子のような口が、神様を褒めたたいているものによって敵対する者に復讐をね、敵をね、やっつけるんだよ。つまり私たちがね、信仰告白をします。イエス様が神の御子だという信仰を持って賛美をし、告白をし、この中で、こんな小さな私たちですけれども、この荒れ狂う世に対しては、高らかに勝ち誇った者たちになっているということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、私たちが勝利を どのようにして得るのか、世に何で打ち勝っているのか、イエスを神の御子と信じる信仰なんだ。神によって生まれているから、あなたはそうやって励ましてくださいました。ありがとうございます。主よ、どうしても日々の生活で肉の欲の、この戦いがあります。罪との戦いがあります。しかしイエス様がすでに打ち勝ってくださいました。あなた方は罪と、血を流すまで罪と戦ったことがありませんと、このヘブルの12章に書いてありますけれども、イエス様から目を離さないで、この信仰の競争を走り抜くことができるように、どうか助けてください。憐れんでください。お願いいたします。そして、あなたはすでに勝ったんだから、私たちが勝つことができるんだということを、忘れることはないように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。